はい、お立ちできる方はお立ちください。
主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み祝福されています。あなたは の助け力、私は愛されている。いつもいつもどんな時も私を見放さず共にいてくれる。あなたは私を愛して、最高の人生を与えてくれる。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力、私は愛されている。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力、私は愛されている。
開き熱心に求めていきなさい。私は答え、あなたを満たし強め、また勝利を与えていこう。私の勝利はこのあなたの祈りから来ると称せます。
教会として古大陸すべてにおけるオンライン礼拝の会の方々を含めて対応できる教会組織として、 AI の導入というのはこの質であり、またそのために祈りの土台が重要になるとしか言われます。
すべてのことを感謝し、私を讃えていきなさい。感謝し賛美した後に不安を言ってはなりません。つぶやきをなしてはなりません。あなたとは告白し、また私を讃え、また私を賛美し続け、感謝し続けていきなさい。
この五大陸におけるこのオンライン礼拝のこの会員の方々は、さまざまな言語民族の方々が属するようになるとしか言われます。それへ教会当初に語られていた国際色豊かな教会になるということは、この五大陸におけるこのオンライン礼拝の会員の方々のこの登録によって実現していくとしか言われます。
栄光のあられは顕著なものとなろう。それにあなた方は従いなさい。あなた方はあなた方を通して表される私の技を見、またそれを担い、また驚くであろうとしなさいます。
このしかし同時に、このこういった五大陸におけるさまざまなこの民族の国の方、言語の方々がこの会員となられることによって、それぞれの国々のこの状況というのは、この困難な国もあり、それに対応するフォローアップ体制というのが必要になるとしか言われます。
We live to you。
We live to you, 主よ、与えてください。語るべき言葉、命の歌、
どうぞお座りください。生産式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットでこの礼拝に参加されておられる方の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加していただきたいと思います。お祈りいたします。天皇様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私一人一人のうちに御川どんちの恵みを表してください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。ご愛の祈りをイエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。
拝見。
イエスはパンを取り、祝福しての御言を裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。 天の様、聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金の時を持ちます。
神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられ、ハレルハレル。しきはあきんだおが、えいずらちゃすね。えおりしちゃびあじあんとゆ。あれるあれるや。
皆さんご視聴お祈りください。
愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。私たちは御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いをいたします。また今日捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アメン。アメン。マタイの福音書の4章を開いてください。5ページですね。3節4節を読みします。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。お祈りいたします。天の様、あなたが私たちを共にこの間に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。先週はですね、月曜日から木曜日までハワイにチームがこう行っていたんですね。その紹介映像ができていますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
太陽は闇となり、月 が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている新しい世界が始まるまで、どんな立ち目のない暗いも動かせない日もさえも、いつもの奇跡
皆さんのお祈りを感謝いたします。ハワイに行ったんですが、今までで一番涼しかったですね。私は涼しいの好きなので良かったかなと、こういうふうに思いましたけども、アキさんとか光一さんとか、いろいろな方々に、お世話になってですね、アキさん光一さんにはおんぶに抱っこみたいな感じだったんですけど、向こうに行った時に、朝早く着いたのでですね、ホテルに入れないんですよね。そしたらアキさんとか光一さんとか、あと超有名教会の副牧師、牧師の夫人だった方とかがお金出してくださってね、素晴らしいホテルを契約してくださって、そこに私がずっと寝るというようなね、こういうような感じでした。そしてですね、ハワイの集会においては、定期的に来てくださる方もいらっしゃって、それほど人数は多くないんですが、特別な主の手を、ね、感じる方々が多いので、働きがさらに次の段階になったらさらに大きなことが始まるかなと、こういうふうに感じました。それとともにですね、ハワイにおいては、教会がいくつかできてくることと、それから、海外宣教の訓練センターが出てくるということを、ね、言っておられるので、神様が、いずれそういう形になるだろうと思いますし、またハワイを通しての、ね、世界宣教が大きく始まるというふうに感じましたね。ちょっと例の働きが違う段階に入っているかなと、こういうふうに思ったんですね。それとともに、行く前にこう御言葉が来ていて、必要なのですっていうね、なんだっけ、必要、おいでようなのですってね、御言葉が来てたんですね。そしたらその御言葉が来た後に甲府に行ったら、谷口牧師がね、おいでようなのですって説教したんですね。で、おいでようなのですって言ったら、こっちにおいでようなのですって説教じゃなくて、甲府に行った時においでようなのですってそういう説教をして、また元に戻されますって、結局戻されますって説教したんですけど、おいようなのですっていうことを強調していったんですよね。そうすると、彼は私のために説教したようなもんですね。で、行ったんですね。そうしましたら、オンラインをやってる方がいらっしゃって、なんか毎週見てるんですって、ありがたいことですよね。そしたら、おっしゃってくださってね、やっぱりね、本物が来ると違うと。そうですよね、映像と本物とは違うと。いうような形のことを、ね、言ってくださいました。また同時に行った時に新しく来られた方もいて、なんか非常に主が触れられておられて、聞きましたらね、なんか示しを受けたそうで、で次の日ね、なんか求めることがあって、また来られた時に、図星の何か神様の特別な主の手があったっていうことをね、聞かれたそうです。でまさに主の働きが、ね、進んでるなっていうふうに感じましたし、それとね、非常に大きな教会の牧師夫人の方だった方とか、あるいは、日本の有名な方もね、場合によっては来るっていうことだったんですが、なんかちょうどその時日本に行ってて来れなかったっていうことだったんですが、思わぬ動きがね、そこで起こってきております。でハワイに重荷のある方はね、ぜひ祈っていただきたいと、さらに神の働きが進んでいくということを思います。それでは感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。 こういうふうに思います。
See you.
救いに結びついてるってことね、覚えてください。お願いします。明日ではなくて3月26日から31日までロスでね、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、私はロスは非常に大きな霊的なポイントであるというふうに感じております。エルサイムや、パトモスのようにですね、ちょっと種類は違うんですけども、なぜそう思っているのかと言いますとですね、ここから、アズサガイリバイバルが始まったからですね、で、後の雨リバイバルの、この象徴となるリバイバルがここから始まったということです。このリバイバルはですね、途中で止まってましたけども、今、動き始め、さらにね、大きな収穫をね、この再臨前に、この神様の栄光を表すポイントとしてですね、表そうとしているということがね、一つ大きな理由です。それとともにですね、ここに特権がかかってるっていうのは、私は偶然ではないというふうに感じるんですね。何度かそういうような体験をしてるんですけど、例えば、新井先生っていらっしゃったんですね。で、新井先生は、私がキャンパスクルセードに行った時には、もう東の新井、西の奥山って言ったんですね。もう日本の教会のリーダーのホープだったですね。で、人気があってね。で、私、今持ちじゃなかったから、もういろんな人たちに取り囲まれていたんですね。まあ、私、そっぽにいて、で、少し斜めに見てたんですけど、そしたらですね、ある時、なんかキャンパスクルセードがキャンパゲンかなんかしたんですかね。それで、学生の一人を選んで、新井先生と個人伝道できる特権をくれたんですよね。全然嬉しくもないことなんですけど。それなんと私が選ばれちゃったんですね。それでね、新井先生と二人で、ね、命題伝道したっていう形になっちゃったんですね。そしたらもう新井先生に言われたことはもうただ一つです。勉強してるか？で、それが個人的なね、対応の最初だったんですが、その後ですね、キャンパスクルセードのキャンプ、夏のキャンプ、最後のキャンプだったと思いますけども、行った時に帰ったんですよね、みんなおのおのね、電車で。で、新井ウェイ牧師の前にはアライアンっていうね、ファン軍団がいらっしゃいましてですね、大体それに取り囲まれてるわけですよ。で、私はマモシじゃないので、半分対抗意識もあってね。で、話してたんですがね、ところが気がついたら、新井牧師とね、それから側近の沢本さんと、私の3人しかいないんですよね。それでね、3人で帰ったんですね。それでその時ちょうどね、私がね、大福食べるとき落っことしたんですね。それで新井先生に大福を取ってですね、これ大福の下の粉をね、ポンポンポンポンとかね、言ってね、これ食べられるんですよとかなんか言ってたんですね。で、その時帰りながらね、私何の関係もないからね、別に新井やんじゃ なかったし、ママ氏でもなかったし、要するに反主流的な意識を持ってたわけですからね。でもね、分かったんですよ。あれって、これはね、特別なことだぞってね、何か特別な関わりがね、この3人にあるぞってね、やっぱり精霊が知らせるんですよね。 そしたらね、どうなったのかというと、OSCC のスタッフになったでしょ。で、学生伝道スタッフになって、そしてカリスマ問題が始まった時にですね、荒井先生がリーダーで、私がスタッフで、佐本さんがスタッフで、そこが中心的に非難されるってことが起こった。で、その後、荒井先生がマムシの牧師で、私が副牧師になって、佐本さんが伝道師になって、要するに3人体制なんですね。そしたら一時的に別れましたけど、晩年ね、主の従家とマムシは非常に密接な関係を持ちました。もうそれだけじゃないんですね。それはどういうことが起こってきたのかっていうと、私の元の教会の牧師がですね、導きがないっていう、そういう意見だったんですね。神様の導きがないと。それに対してですね、荒井先生が反論の本を書いたんです。なんだっけ、ここに、これに歩めでしょ。で、それね、聞き従いの本なんです。で、私はね、聞き従いの本を書くように導かれて、二つ書きましたね。つながってるんですよね。そしたら荒井先生がね、カリスマの本を書いた。そしたら私はね、カリスマ宣言というカリスマの本を書くように導かれたんですね。そうしますとね、こう流れてるんですよね。そしてね、私だけがね、荒井先生からの暗示を受けた。それでね、まあ、一時対立してたから、荒井先生はですね、私に言ってきたんで、暗示した覚えはないと。いや、でも暗示した覚えはないも何も、マムシの講談で私が暗示されて、そしてですね、私が、アンテオ教会に行ったのをね、少なくとも150人は見てる。ね。でも、偉人だって言ってくるわけですよね。でもね、私ね、その時ね、祈ったんですね。何を祈ったのかっていうとね、エリちゃんがね、エリアだから反証してもらった時に、2倍の賜物をくださいって祈ったんですね。つまり、エリアの2倍の霊の祝福をくださいって祈ったんですね。で、私ね、やったんです。2倍のね、霊の祝福を与えてください。そして、それを言ったらね、荒井先生ね、いやー、な顔してました。荒井先生に祈っていただいたとき、まあ、荒井先生は祈ってないって言うから祈ってないと思いますが、私はそのときに、荒井先生の賜物の2倍をくださいって祈ったんですね。荒井先生は祈ってないと思うので関係ないと思いますが、私はそのとき、そのときにね、ちょっと思うんですね。私があのときに、あれ?これは何かね、主の特別な手があるぞっていうことをね、感じてね。まさにその後の運命は、ね、荒井先生と私がこんな深くなるとはね、最も深く関わった人になっちゃったわけですね。で、まさに主が導いておられたなっていうことを感じるんですね。そしてね、日本とか、東京とか、ロスとか、日本とか、アメリカとの関係において、リバイバルの関係においてね、特別なやっぱり主の手があるんではないかと、こういうふうに感じます。また同時にね、私たちが、当初、ロサンゼルスに導かれたんですね。でそこで、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないという、そのリバイバルの約束の言葉が与えられただけではなくてね、虹もね、そのロサンゼルスに行ったチームで、見たのはデンマーですけども、そこから始まってね、いろいろなことが始まったんですね。で私はロスにおいてはね、特別な神様の御心と賜物があるということを感じます。そうしましたらね、マーリンさん、まあ、ちょっとサンディエゴで1時間ぐらい行くところにありますが、このロスチームを通してね、マーリンさんを通しての特別な祝福を受ける。そしてスティーブさんが出てきて、そして、リバイバルのもう一つの土台である賛美の事柄が大きく開かれて、そして今見てもらっているっていう、特別なことが、ね、来てるな、と、こういうふうに思います。で、このキャンプにはね、特別な種の霊的な祝福がありますので、どうぞ皆さんもね、いらっしゃっていただきたいと。示されてる人は来てくださいよ。ね。だって、示されてるのに来ないっていうのはいるから、バカとは言わないけど、いや、最悪いたんです、最悪、何人か。
何かって祈ってて全額来て行かなかったとかね、私そういうのは嫌だなね、だってそうだったら次の回線がとどまっちゃうからね。ですからどうぞ示されている方々はね、ぜひいらっしゃってください。そしてね、起こり始めているリバイバルのさらに大きなポイントとなってね、持ち上げてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、白馬の常の森キャンプにおいて映像祭が行われたのは、まあ、2つ理由があってですね、映像は強力なメディアだあると。ですから教会は映像を使うことによってですね、教会における伝道とかね、学びとか、それといろんな働きの発展とか大きな力を持つことになると。それとともに、21世紀においてはですね、映像の使用っていうのが非常に大きなポイントとなるということをね、示されています。ですからどうぞ皆さんね、映像のためにね、重荷を持つ方はどんどんやっていてください。映画も作ります、ね。そしていろんな映像を通してのね、神様の働きがね、起こってくるものと思います。そしてね、映像に関しては、私特別な祝福があると思うんですね。特別な点がね、もう勝手なこと言っちゃってあれなんですけど、まずね、幼稚園から1年生の頃、映画見に行ったんですね。で、東京ですかね。そしてね、何やってるのかって、確か10円だったかな、30円だったかな。でね、3本立て見るんですね。そしてね、いっぱいいるから座れない。そうするとね、窓枠みたいなところがあってね、その窓枠に捕まって3本立て3本見たでね、その中でまだテレビのちゃんとの出てくる前ですからね、映像の事柄に関してね、映画に関して私すごく印象深い体験をしたんですね。そしたらね、今度は日本で最初のね、テレビ伝道が始まった。これは映像なんですね。それは荒井先生がやったんですね。で、荒井先生がやった時にどうなったのかっていうとね、変な形になったんですね。それは事務所がなくて、で、ママ氏は2階建てになっていて、牧師館は。1階荒井先生で、2階はね、私の家だったんです。で、私の家だったんですが、事務所がないから、こうあってね、ここに台所があったのかな。でね、ここにね、私の部屋があって、こうなったのかな。そしたらね、なんとね、ここをね、テレビの事務所にしたんですね。つまりね、私の部屋を通らないといけない。そうなんですね。つまりね、日本最初のテレビ伝道はね、私の家から始まったんですよ。いや、これ本当の話。ね、PTL かなんかだったかな。具体的にね。で、まさに、映像の働きですね。その時に非常に面白かったことがあります。まだやり方を知らないから、 PTL はアメリカでやるとですね、放送するとね、すぐいろんな方々からの電話が入るんですって。そして電話が入るので、それに対して応答するカウンセラーが必要だって言ってね、借り出されたんです、私たちも含めてね。そしてね、放送が始まったらたくさん来るぞって言うと一本も来ない、全然来ない。そしたらね、一本だけ来たんですね。それは何かっていうとね、副司会をやっていたね、中岡健一さんのね、ご家族からの励ましの電話で、全然来なかったですね。その後もね、ほとんど来なかったですよね。やっぱりちょっとアメリカと日本とね、対応は違うんだなっていうふうにこう感じます。ですからこういろいろね、映像の事柄に関しては、今主の住家に来てからね、映像映像映像でしょ、歌い時にね、特別な導きがあるかなと、こういうふうに思いますし、これはね、大きく発展していくことなのでね、どうぞ重荷を持つ方はね、熱心に求めていただいてください。で、主の手のあることはやること、どうしてやるかというと働きが進むからですね。 で、主の手のあることはやること、なぜやるのかというとね、神の技が起こるから。私たちの力とかね、能力をはるかに超えた栄光が現れますので、私はね、映像の働きにおいてね、まあ、順調に働きが進んでいますが、もっと大きな神の力が現れてくるね、とてつもない映像が出てくるということをね、期待しております。それで映像祭のね、4位と5位と6位のやつがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。ミュージックビデオの映像を見ていてこう思うんですよね。だってあれどっか探して狙っていったような感じがするじゃないですか。そうじゃないんですよ、その辺に降った雪なんでしょ。そうですよ、あれだ、ご近所でその辺に降った雪でしょ。だ、服装もすごく合ってたけど、あれその辺で着て出てった服じゃないですかね。そうしますとね、あ、完全に偶然ですよね。でもね、偶然であの映像、ね、シチュエーションっていうのはね、だってもう狙って、そして調べて、そしてそこに行ったような映像じゃないですかね。そうするとなんかそこにね、あ、主の手が働いてるぞっていうふうにね、ち ちょっと私は感じるんですよね。感謝したいとこういうふうに思います。まあ、映像の働きにおいてもですね、この神様の栄光とね、救いと神様の計画がありますからね、どうぞ皆さんね、進んでいってください。見当外れなことをやったら失敗しますけど、ポイントをついていったらそこに大きな祝福を見るということになりますよね。それで、CM かな、次は。はい、なんか怒ると腕を焼くお母さんがいるそうですね。ちょっと信じられないですよね。あと、実際上、まあ、明るい子供たちが出てきて、しかしその後ろにある、ね、悲惨な過去のことが何かにも述べられていて、非常に、心が痛みますけれども、非常に強い発言力があるっていうことを、ね、ちょっと感じるんですね。で、個人の畑や何かにおいてもね、映像を用いるというのは重要な意味合いを持ちますよね。それから音楽の働きにおいてもね、映像を使うとすごい印象があるじゃないですかね。顔がちょっと下手だったらちょっと直せばいい。でそこでですね、特別な種の働きが起こってくるということをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで次はね、久保田君がかけてるやつ、これですね、映画ミッションが作ったやつですね。はい、あドキはい、
浮世絵一閃馬肩。
3年前、京都。
あなたはまだ小さいのによく働いて偉いですね。年はいくつですか？
神父様、私は12歳です。
名前は？
トマス小崎でございます。
良い洗礼名ですね。リバデネイラ神父様、トマスの父ミゲルでございます。ミゲルさん、あなたの息子のトマスはなかなかしっかりした良い子ですね。どうですか、修道院に預けて手伝いをさせてみませんか？
それはとても光栄なことでございます。主イエス様のお恵みに感謝いたします。 ぜひともお願いいたします。
こうしてトマス小崎はフランシスコ会の修道院に住み込みで手伝いをすることになりました。それからリバデネイラ神父は大阪の修道院に移り、トマスも一緒に大阪に移りました。
トマス、ナンパしたサンフェリペ号に乗っていたヘススさんが京都のバプチスタ神父様にお会いしたいそうです。あなたは京都まで案内してくれますか？
はい、神父様、かしこまりました。
この選択はトマスの人生を大きく変える選択となりました。メキシコ人で日本に着いたばかりの日本語のできないヘススとスペイン語のできないトマス、お互いほとんど言葉が通じないこの二人の不思議な旅は、この後非常に重要な旅となりましたが、二人はそのことを知る由もありませんでした。
よくご無事で着きましたね。長い旅でさぞかし大変だったでしょう。
はい、旅の途中でヘススさんが食事代の代わりにマントを取られてしまい、寒い中お気の毒でした。
その当時日本を治めていた豊臣秀吉はキリスト教を厳しく弾圧するようになりました。それでキリスト教徒を監禁するようにと秀吉は突然命令を出しました。そして秀吉はキリスト教徒に対して未だかつてない残酷な命令を出したのです。それは監禁していた14歳のトマスと12歳13歳の少年を含む信者たち、宣教師たち24人を見せしめのために長崎で十字架につけて処刑せよという命令でした。
トマス、無事だったか。京都に戻ってきて母上には会えたのか。
いいえ。
そうか。でもそなたが無事でよかった。
Thank you.
神の御助けによってこの数行をしたためます。長崎で処刑されるため、そこへ向かう神父と私たちは、先頭に掲げた宣告文の通り24人です。私と父上ミゲルのことについてはご安心くださいますように。天国で近いうちにお会いできると思います。神父様たちがいなくとも、もし臨終の時犯した罪を熱心に悔い改め、もし主イエスキリストから受けた数多くの御恵みを考え、それを認めれば救われます。現世は儚いものですから、パライソなる天国の永遠の幸せを失わぬように努めてくださいますように。人々からのどのようなことに対しても忍耐し、大きな愛徳を持つようにしてください。私の弟たちマンショとフェリペをキリスト教でない人の手に渡さぬようにご尽力ください。私は我が主に、母上たちのためにお祈りいたします。私の知人の皆様によろしくお伝えください。重ねて申し上げます。母上が犯した罪について熱心に悔い改めるようにしてください。これだけが大切なことです。秋の国三原の城より12番目の月の2日。
結構役者が多いですね。いろいろ聞いてるとね、まあ、いろんな賜物が出てくることは良いことだと思いますし、アニメもいろんな形でハリウッドだけではなくてね、いろんなところから出していくということになると思うんですね。多分そういうようなビデオとかね、その時はビデオじゃないのかな、ね、そういうことが出てくると思います。期待しつつ見といてください。それで1分動画がありますので、これをお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、思いのうちに語られる神様です。さて、人の話を聞く上で耳で聞くだけでなく心を向けるって必要ですよね。例えばあなたがテレビに夢中になっている時に誰かがあなたに話しかけたとしましょう。そんな状態で聞いた言葉は右から左へ素通りで、後になって聞き間違っていたとか、何を言われたのか全く覚えていないということになるのではないでしょうか。それと同様に、私たちが神様の声を聞く上で心をしっかりと神様に向けることは非常に重要なことです。その時私たちは正しく神様からの声を聞くことができるのです。さて、神様はいろいろな方法で語ってくださいますが、私たちの思いのうちに直接語られるということがあります。まず聖書の使徒の働き11章11節から12節を見てみましょう。ここには聖霊様がペテロに語られ導かれた様子が出てきます。神様は思いのうちに語られ、導きやまた危険などを教えてくださいます。私たちはその聖霊様からの語りかけに敏感であるべきです。ただ思いには自分の思いがあり、神様からのものがあり、他の霊からのものもありますから、私たちはしっかり吟味をする必要があります。はっきりと 神様からのものと確認できたなら、その言葉に従って神様のご栄光を見ていきましょう。それではまた。
私たちはですね、イエス様の十字架を信じることによって永遠の命が与えられますね。罪が許されて、これが一番大きな祝福ですよね。で、私たちは罪が裁かれない、それとともに永遠に神とともにいることができますし、皆さんとの付き合いもね、これ残念ながら永遠なんですよね。この人と離れたいとかなんか言っていたとしても、それは無理なことになりますよね。それともう一つはですね、神の声を聞けるっていう名言ですね。神との親子関係ですから。そうしますとね、神様が立てている計画っていうのがあって、その計画の中で皆さん最も祝福を受けます。ですから私は最高の人生のポイントを持ってるんですよね。それは神の計画ですが、それは神に従うときに与えられますよね。ですから神様の声に聞くっていうことは重要なポイントです。あと、いろんな問題とか困難とか、あるいは迷ったときに、完全な人の指示ってのはあるんですよね。よく最近ですね、ちょっと感じることがあるんですね。長老の中でね、迷う人がいるんですよね。例えばある某長老はね、ハンナ道調べてくれるって言ったところから迷い始める。まあ、名前ははっきり言えませんけども。またあるね、長老はね、地図調べ始めると迷い始めるんですよね。ところがね、最近ね、つまんないことに迷わなくなってきたんですね。で、どうしてなのかっていうとね、ナビっていうのが出てきて、それで正しい指導を受けるんですが、そのナビが最初の頃はひどかったんですよね。それは何かっていうとね、内田さんのナビに乗った時いつも体験したんですが、こう出ていくでしょ。で、右行けって言って右行ってずっと行くとね、元のところ戻ってくるんですね。だからね、正しく把握できない指示は危ないと思いますよね。でもね、神の指示はね、完全なんですよね。で、その神の指示の中でどういう形で神様が語られるかっていうと、御言葉を通して語られるとか、あるいは予言を通して語られるとか、摂理を通して語られるとか、あるいは夢幻を通して語られるとか、いろんな形の語りかけがあるわけですね。それを聞きつつ吟味しているわけですが、その中心の語りかけの一つは、思いのうちに語られるということです。ですから聖霊様はね、皆さんの思いのうちに語られます。張先生なんて明確に言ってますね。それは何かっていうと、神様の住所はここだ、ね、でここから語られるっていうわけですね。で、どうしてここから語られるっていうのかって言いますとね、皆さんがイエス様を信じるときに罪が許されると ともにね、聖霊様が与えられるんですね。イエス様は内住してくださるんですね。ですから内住されたイエス様は内側にいらっしゃいますから、そこから語られると、ね、そしてね、その内側からの語りかけって言った場合に、一つね、私たちが祈りをしっかりしてるってことが、より正確に語りかけを受ける大きなポイントとなります。ですから内側って言っても何だっていうふうによく分かんない方もいらっしゃると思うんですね。で、その場合はですね、祈ることを通してね、内側から来る神様の語りかけとか導きっていうのは、より明確に捉えられるようになりますし、私も内側から来る語りかけで、もうはっきり語られた時の瞬間に、そうだって分かったのはいくつもあります。まあ、一つはね、私はですね、37になるまで飛行機乗ったことなかったんですね。そして思ったのはですね、もう飛行機乗らない記録を作ってやろうとね、飛行機乗る知れ金の者たちよ、私はそういうもんじゃないというふうに思って長崎に行ったんですけど、長崎から帰るときにね、飛行機乗らないと10時間かかると、まあ、それでめげちゃったわけですよね。そして祈ったんですね、神様にね、神様ね、
10時間かかりますけどどうしたらいいでしょうかって言ったらね、はっきり言われましたね。何と言われたのかって、あなたはこれから数えきれないぐらいの飛行機に乗るようになると。それでやめたんです。で、それで2000回ぐらい乗ってるんですね。そうしますとね、一つ分かってくるんですね。数えきれないぐらいに飛行機に乗るって言われて2000回も乗った人なんてほとんどいないと思いますよね。で、これは普通のことではない。まさに主が語っておられたということですね。それとともにですね、非常に印象的な事柄があったんですが、もうクリスチャンの最初のことだったんですが、奥山実先生のですね、集会に行って岡間さんとか なんかと一緒にいてね、説教したんですね。インドネシア に宣教に行けみたいな働きをのことを言ってたんですね。それで私ね、みんな語られたと思ったんです。そしたらね、私しか語られてない。それで私はね、迫られちゃって、そしてね、まあ、勝手に迫られたわけですけど、インドネシア宣教をする決心をしたんですね。具体的にね、まあ、それが御心ではないかと思ったんですが、でもね、はっきりと確認できてたわけじゃなくて、なんか迫られちゃって献身したんですね。そしてね、こうみんなにそのことを言ってね、私インドネシアに行きますっていうようなことを言って、そしてその道にまっしぐらみたいな形でね、行こうとしていたんですね。で、そうしましたらね、大学卒業するした時かな、岡村さんとね、忍ばずの家を歩いてたんですね。で、彼がね、いろいろ私と話してたんですね。話の最中ですよ、私言われたんですね。何と言われたかってね、あなたをインドネシアの宣教師として導いた覚えはありませんって言われた。これは私の導きではありません、はっきり言われた。すぐ分かりましたね。そしたらね、ちょっと聞いたらどうしたらいいですかって言ったら、祈りで聞いたんですよ。サラリーマンになりなさい、まあ、一番なりたくなかったやつですよね。で、その時にね、内側からだったんですね。それでそのことに関しては皆さんに言いました。それがいかに大きな益になったかっていうとね、まあ、社会を知ったってことも一つありますが、さらにすごかったのは、私がその後病気になってね、医療費が多大にかかったっていうことですよね。ところがその当時のね、社会保険かな、すごい安いの。そしてね、給料までくれた。だから、いくら儲かったか分かりませんが、500、600万は儲かったんじゃないかな。そして私が病気が治るまでのね、医療費が全て支えられちゃったんですね。で、その時に思いなんですね。それとともにですね、旭川方面を走行している時、その後ろにテルさんの車があって、その後ろにもう一台車があったんですね。3台でね、急いでたんですね。で、どうして急いでたのかというとね、回転寿司屋がね、閉まりそうだったからですね。急いでる時に、高速に乗る時なんですね、聖霊様に言われたんですよ、事故が起こるって。それで内田さんには内緒で祈り始めたんですね。事故が起こるって言った時に、起こらないように祈るんだけど大体起こるんですね。しかしね、ちゃんと祈っておくと、ね、怪我ないんですよね、起こったとしてもね。だからまず起こらないように祈って、そして仮に起こったとしても、誰一人死んだり怪我をしたりすることのないようにって祈ってたんですね。ですから皆さんね、内側から、であってもなくてもね、なんか危険なことが示されたら、危険だっていうことが示されたら祈っとくこと、ね、それが起こらないように祈る、ね、もう大体私は起こりましたけども、そしたら起こったとしても怪我がないようにね、問題が起こらないように乗るってことは重要なことですよね。そうしましたらね、内田さんの車で突如目の前にね、鹿が現れた。200キロですね。で、2、30メートル先に見えたんですね。はっきり認識したのはその瞬間ね。そして後ろに2台続いてて、5メートルぐらいの間隔に見えました。高速ですからね、そこで内田さんがブレーキ踏んだらね、
多分あのテルちゃんの命はなかったと思います。内田さんも分かんない。私大丈夫で、私ね死なないって言われてるね。そしたら内田さんがうまくてね、なんかアクセルを踏んだような感じしましたね。逆にまっすぐ向かっていったんだね。そしたらね、鹿とぶつかったら鹿が飛んじゃってね、車の後ろの後ろの後ろに行って、誰一人怪我しなかったんですね。そしてね、内田さんの車は大破で廃車になりましたよね。そして私 の, あの内田さんの横に私が座ってたから、前がぐちゃぐちゃになっちゃったんですね、具体的にね。そしたらテルちゃんたちが飛んできてですね、秋元さん大丈夫ですかって、私が出てこないもんだから。で、私が出てこなかった理由はただ一つですね、靴脱いでて、その靴を探すのに手間取ってたんですね。そしてね、何一つ怪我がなかったんですね。で、その時に思いのうちに語られたっていうことですね。で、どうして思いのうちに語られるのかというと、何度も繰り返します、皆さんの内側に聖霊様がいらっしゃる。で、ね、その聖霊様は生きていらっしゃるんですね。そして皆さんのクリスチャン生活を助けています。そしてね、語られるんですよね。だから内側の声に敏感であるということはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、今日の聖書の箇所は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると、こう書いてありますね。サタンの誘惑がここで起こったわけですね。パンだけで生きるっていうのはね、この世のその価値観、この世の考え方で生きるっていうことに象徴できると思います。で、この世の考え方、価値観で生きるんではないよってことをここで言ってるんですね。で、これは見てみますと、並行して神の考え方とこの世の考え方を並行させて生きるというふうにも読めますけど、これは違います。神の考え方を第一にして生きるっていうことはね、これが非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、うちのヨハネ君が生まれるときに、予言があったんですね。それは何ていう予言かというとね、生まれたら夏、チームなんですが、家族でパトモスに行きなさい。それパトモスでヨハネ君を捧げなさいっていう、こういう予告だったんですね。で、その瞬間にね、無理だと思ったんですね。それは何かというとね、うちの給料の10倍かかったからです、行くのはね。そうしますとね、どう思うかっていうと、いいですか、私の非常に、安定したですね、社会人的な発想ではね、そんなことはありえないと。だって10倍なんだからね。そしてね、そんなことも起こらないと、こういうふうに思ったわけですね。それでね、どうしたのかというとね、無視しました。無視したって理由は何かというとね、そんなこと起こらないと思ったからです。そしたらね、聖霊に言われたんです。内側から言われちゃった、あなた祈ってませんねってね。いや、祈っても無理だと思ったからですね。ただそれはね、まさにその通りだったので、聖霊の前に悔い改めてね、それ祈ったんですね。天皇お父様、家族でパタモスに行かせてくださいって祈った時においてね、信じられなかったんですね。これはそんなこと起こるのかと思いました。ただ主が祈れって言うから祈ったんですね。そしたらね、その時にうちの教会の会計は長藤君がやってたんですね。そしてですね、長藤君がうちに子供が生まれるから早めに給料をくれたんですね。彼の数少ない愛の物語ですよね。で、まあ、全額もらったわけですよね。そしたらですね、聖霊様に言われちゃったんですね。
A という人に全て献金しなさい、全額献金しろってきたんですよね。そうしますとね、皆さんね、明らかにこの世的な常識で考えると、そんなこと言ったらとんでもないことになるわけですね。でもね、一つわかるんですね、神が言ってるって。だからね、逃げようとするんだけど逃げられないわけですよね。そしてね、結局どうしたのかっていうと、その当時福音派の牧師の方がよくね、奥さんはケチだっていうね、説教してた。まさか死の十字架の奥さんはケチじゃないでしょうね。そしたらね、うちの妻もケチっていうことになるでしょ。そうすると、私が全額献金するっていうと、やめてください、何をするんですかあなたって来ると思ったんですね。そうするとね、あなたが私の横に置いたこの妻が私の手足を引っ張るのでできませんって言えるなと思ったんですね。これは理由になるなと思ってね。そしてね、言ったんですね。そしたらね、言われちゃったんですね。主が言われるなら捧げた方がいいって。逃げ道がなくなっちゃった。で、逃げ道がなくなった時に困っちゃった。それはうちは自転車操業ですから、給料の全額なんて渡すと、もう1週間もしないうちに開まっちゃうわけですね。何考えてんだって思う、怒りそうになったんですが、要するにこっちの方が悪いんだからしょうがないと思ってね。そしてね、結局捧げることにしたんですね。パン中心の考え方とは違うんですね、神様はね。違うこと言ってきたんです。パン中心の考え方から言えば、そんなこと自殺行為ですよね。でもね、私ね、こう思ったんですね。必ずうちの経済は破綻する。そしたら破綻したら、もう神様にも徹底して悪口言ってやろう、こう思ったんですね。いや、捧げた。そしたらね、あっちからもうこっちからもお金が来るんですよ。全く予想してなかったのにね。そしてね、その月1月だったと思いますが、全て支えられちゃった。しかもね、たくさん来るから余っちゃって、税金まで支払うことができたんですね。そしてね、その時にね、聖霊に言われたんですね。それは何かというと、あなたにまずパトモスに行く10分の1を捧げさせた。あ、これは思いのうちにはっきりと語られましたね。あなたは捧げたので、私はその10倍をあなた方に与えよう。あなた方は今年の夏パトモスに立つと主は言われたんです。そしてね、10倍与えられちゃった。でね、パトモスに立った。で、この時に神の言葉とか神の考え方を中心にするときに、実はですね、特別な祝福があるっていうことをね、見ます。パンを中心とするときにね、もちろんパンを中心に生きるっていうのは普通のことですし、パンを中心にしなければ飢え死にしたりなんかするかもしれませんが、しかしですね、実は神の言葉を中心にすることが優れており、その中心でありポイントであるっていうことをね、主はね、語っておられるっていうことを感じます。だからパンじゃない。教会が始まったときに試すんですね、神様ね。どうしたのかっていうとですね、まあ当初言いましたように、会社の社長が来てね、1ヶ月10分の1の20万30万をあなたに献金するって言ったんですね。私は確かだってことを言ってね、そう、当然私たちはね、期待したんですね。ああ、これ助かったと思いましたね。開拓教会に30万1ヶ月来るってのは大変な助けですよね。そしたらね、皆さんね、献金してこない、来ない、来ない。なんか語りかけ受けちゃった人いますね。いや、献金してくださいよ。で、来ないのですよ。そうするとね、どうして言ったんだってことなんですね。言わなければね、 衝撃度合いはこんな大きくなかったと。でもがっかりしちゃったんですね。我々の教会の会計どうなるかっていう感じだったんですね。そしてね、徹底して聞き従うっていう対応にとってましたからね、聞いてったんですね。そしたらね、ますます窮地に入るようなことを神様に言ってきたんですね。それは何かというと、私が牧師で10万の給料をもらうっていう、そういう形でスタートしたんですが、岡本牧師が導かれてるって言ってきて、で神様はですね、そこにも10万出せって言ってきたんですね。で我々は200万弱の予算があって始め、お金があって始めましたけども、2年間でともかくゼロになるだろうということで、独立するっていう目標を立てていきました。そしたらね、10万でしょ？これは皆さんね、こちらの2年間の予定が1年間になっちゃうわけですよ。そしたらですね、私は経済的にともかくケチなんですね。すごいケチ。ケチなんですよね。だからもう絞る。家を絞る。だからボロっちいね、アパート。それで行こうと思ったんですね。そしたら神様はね、電車乗ってる時に2階建てを見せてね、2階建てという意味でね、これだって言ったんです。で私、と思ったんですね。お金かかるじゃないですか。ね。でもね、主が言われるからね、それにしたんですね。そしたら良かったなと思ったのはね、祈祷会ができる。神殿礼拝ができる。それから進学校が始まった時に、いろんな教室をその中で持つことができたんですね。もう神様は輝いてるなと思いました。しかし、お金はね、またぐーっと半年、1年で切れるんじゃなくて、もっと、短く切れるっていう感じになっちゃった。そしたらね、驚くべきことを言ってきた。で、何を言ってきたのかっていうと、進行予算50万円立てなさいって言ったんですね。50万なんか来てないんです。おそらく2、30万だったと思いますね。で、進行予算で50万立てたんです。そしたらね、このうちの10分の1をね、他教会に捧げなさいって言われた。そうすると5万でしょ、皆さん。そうするとね、もう半年も持たないっていう感じですよね。でもね、神様に聞き従うことを言われていたから、全部やったんです。ね。そしてね、思ったんですね。もう必ず破綻すると、近々。破綻したらね、ただじゃおかないと、神様。あなたのせいで破綻しました。言われることは全てやりました。ね。で、あなたのせいで私たちの教会は大変なことになりましたって言ってやろうと思った。と今に至るまで破綻しないんですね。必要額は支えられてるんですね。で、我々の教会は借りたことがありません。ね。その時、神の語られた言葉。神の言葉ってのは重要なんですね。そしてね、パンを中心にすると、縛られたでしょう、ね、パンを中心にしたときいろいろなつまずきが起こったでしょう。でも神の言葉を中心とするときに神の豊かな祝福と技がね起こるっていうことをどうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の妻を人よ人のうちに豊かに働きさらにご言うことを御技を表してください。語られていることがあるんですが、やりたいことがあって、そっちに目が向いている人がいます。語られたことに目を向けて進んでいきなさい。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よことを宮沢荒らしてください。なんか主に約束したことがある方がいらっしゃいますが、それを果たしていくように、主はそれを祝福されます。また祈っても答えられないと言っている人がいますが、これは祈りの爪が弱いのが見えます。もっと祈り込み、そして祈り続けるように主は語っています。爪がしっかりとしたときに祈りの答えがきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのとこれを持ちたいと思います。それで各々で癒しのためをお祈りください。天のさんお一人お一人の体と精神に触れ癒しを行い解放になってください。イエスキリストの宮やって病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮やってめずお一人お一人の体と精神から病の霊を抑え。イエスキリストの宮やってお一人お一人の体と精神水癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ 安い。イエス・キリストの宮にて押し通る人の稼働精神に癒しを宣言する。耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいました。これが癒されました。心臓の不整脈がある方が癒されました。鼻と目が悪い方が癒されました。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは、3秒お願いします。